ルボイスセッションクラブお腹手当。この番組は声と呼吸と感情をテーマに呼吸トレーナーの2人がホストしてお届けします。はい、こんにちは。ボイススキルコーチの西川佳穂と
自律神経と呼吸の治療院お腹手当の勝美院長です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、ゲストの回です。ゲスト、
いや嬉しい、
嬉しいね、
嬉しい、
っていうのはね、一緒に呼吸を学んでいる仲間をお呼びしております。
イエーイ。
じゃあとりあえず呼びましょうかね。
はい、
はい、山村加奈子さんです。どうぞ。
こんにちは。こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。こんにちは。腸活ヘルスケアコーチ看護師もやってます、山村加奈子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ちょっと簡単に自己紹介を、
はい、
もうちょっと、
はい、看護師歴は21年やってます。で、子供が2人いて、今は病院の内視鏡センターっていうところと救急外来で働いてて、内視鏡センターでは大腸、もうこれまで5000人ぐらいの大腸を内側から見てきたりして、で、呼吸は、呼吸トレーナー C なんですけど、呼吸レッスンを受けて、あ、呼吸ってすごいと思ってから呼吸トレーナー C になりました。はい、
はい、
よろしくお願いします。
そうなんですよ、お腹のスペシャリスト。
すごい。5000人ですよ。
そうです。
5000人すごいね。
すごい。
なんか、お腹の中を見るって、
はい、
どういうことどういうこと
大腸検査したことあります？
大腸検査ないんですよ。
ないない。まだない。
やりましょう。やりましょう。
やりましょう。
やった方がいい？やっぱり。
やった方がいいです。
そうですか。
やりましょう。はい、大腸カメラで、中から見るっていう感じです。
結構みんな全然違うものなの。一人一人。
全然というわけじゃないですよ。横行血中やったら三角やなとか、そんなのは一緒なんですけど、表面がザラザラやとか、ツルツルやとか、形質っていう穴が多いなとか、でも、すごいすぐ大腸検査が終わる人とかもいたりします。すっごい長引く人もいたり。人によって、大腸の中はそう、違うし、検査の終わり具合とか、その、進み具合も一緒かな、とかも違います。全然違う。
それは、なんか、大腸の状態があんまり良くない人は長引くとかそういうこと、そうとも限らないの？
いや、まあ、大腸検査やる前で、大腸をきれいにする洗浄液を飲んだりするんですけど、それをちゃんと飲める人、そのルール、こんだけ飲んでくださいねって言って、素直にこう飲んで、飲める人は、だいたいすぐに大腸きれいになって、検査も、10分ぐらいなんですけど、20分ぐらいなんですけど、10分で、スーッと奥まで行って、スーッて帰ってこれるっていう、素直な人と、全然大腸のその洗浄液を、なんて言ったらいいの、こんだけ飲んでねって言って、飲んでも出えへんかったら言ってねって言ってるのに、言ってきひんやんみたいな人とか、言ってきひんやんっていう人は、結構、ああ、やっぱり、長引いたみたいな、本人自身もしんどいんですよね、長引くと。痛かったりとかして、ああ、長引くよね、みたいな感じになって、消化器内科の先生とかと、素直な人は、素直な血をしてるね、みたいな話をしたりしてます。
面白いな。
面白い。
そうなんですよ。
私もお腹ずっといつも触るんですよ。お腹、まあテクニックで言うとこう内臓マニピュレーションなんていう言い方をしたりしますけど、まあ胃腸なんか筋肉じゃないですか、結局のところ、だからそれを緩めたりとか、それに付着してる神経を抑制したり、 まあ、反対にちょっとこう興奮させたりとか、まあ、それにそのちょっと深いところで動脈に触れたりとかっていうようなことをやって、中の状態を、私は都市療法なので、手で触れることによって手で感じて、同時にその圧だったりとか、まあ、で刺激を入れたりとか、まあ最近はまあ治療の世界とかでもファシアなんていう言葉がね、こうよく使われてて、その筋膜、まあ筋膜ばっかりじゃないんだけど、こう膜の癒着とかを取ってったりして、ことをやっていくので、うん。なんかね、私ね、お腹とこう、お腹と喋ってるのがすごい好きなんです、
ね。ああ、触ってて、わかるみたいな。
そう。
硬いな、みたいな。
あの、人間の言葉はよくわかんないんですよ。お腹と喋ってる方がね、あ、なんかよくわかるなと思う時が。
それお腹をこう手のひらでこう触ってきながら感触を触診するってことですか？
触診もするし、直接刺激を入れたりもするし、
うん、
まあそれプラスそれに行ってる動脈だったりとか、あの交感神経の分節だったり内臓の支配神経だったりをどうそういうふうに操作をしていくかっていうようなところをやっていくので、
うん。
そういったことをやってるんで。で、な、それとなんか検査で、大腸の中を見てるような世界と、どう自分の世界が繋がるのかなって、ちょっとね、すごい興味があって、かなさんにいろいろ聞いてみたいなと思ってるのと、もう一つあって、そのお腹の出口の声の世界のカホさんとの世界が、これ絶対繋がってくるんだろうなとかね、思ってるんですよ。
ほう。
ほう。
繋がっていく。ほう。
なんか下っ腹に力を入れるとか言うじゃないですか。すごいなんかこう、ベタな話だと声を出すのにさ。
うんうんうん。言いますね。言います言います。うん、なんかお腹から出すとかね。言いますね。
うん。なんかそんな、あるんですか？テクニック的に。
いや、テクニック、あまり自分からお腹に力を入れて声を出そうとすると、逆にどこかに代償動作みたいなのが出ちゃうので、
うん、
首に力入るとか、肩に力入るとかなっちゃうから、逆に本当にリラックスして声を出しましょうっていうことを、すごく抽象的ですけど、息が吐けてる状態だったら、お腹の筋肉がギュッと収縮していくはずだから、そういう、なんか自然に起こってくる息を吐くところから、それを声につなぐっていうことをしてるんですね。で、なので自然に吐こうと思っても、やっぱ吐けない人は、やっぱ触るとお腹硬いし、
うん。
もう姿勢の問題で、やっぱりちょっと反り腰とか、いろいろなものがあって、お腹が動きが悪い状態があると、やっぱりなんか声も、持続できないとか、呼気圧が保てないので持続できないとか、うん、大きい声が出しにくいから喉をギュッと締めて声出しちゃうとか、
うん、
うん、喉締めるっていうのも抽象的ですけど、喉をこう、なんか、なんていうんですかね、空気が流れるような声ではなくて、絞り出していくみたいな感じの声になるとか、あーじゃなくて、あーみたいに。なっていくとか、そういう傾向はあるかなと思うので、お腹ちょっとなんか興味ありますね。うん、そういう部分で。
わかるな、
うん。
そういえば大腸検査の時、深呼吸しますね、
うん。
先生がよくカメラ入れて、腸に通らない時、息吸ってって言って、吸ってこう、腹圧を。こう高めて、うん、で、止めてって言って止めてもらって、スーっていくっていう。で、吐いて、みたいなやってはるんで、もしかして呼吸上手な人、カメラ早いかもって今思ったりします。
そうかも、そうかも。ね、そうかも、そうかも。よく、よく、そうだ、私たまに言われることあります。呼吸の練習してるから、うん、なんかリラックスするの上手だから、胃カメラ上手に飲めましたとか、なんかね、そういうこと言われること。
胃カメラもそうですね。
うん。
呼吸言います。息吐いて、ため息みたいにして、みたいな。言って、言わんと、こう、飲むと蒸せるから、もう、ため息ついて、ずっとため息ついて、みたいな声かけしてますね。そういえば。
ため息なんだ。
うん。
力抜く。
私、胃カメラ一回だけ飲んだことあるんだけど、
お
う、もう死にそうになって、 涙めちゃくちゃ出てくるし、あの、その時に背中をさすってくれた看護師さんが、こんなにいい人、この世の中でこれ以上いい人はいないだろうなっていう思うぐらい嬉しかったと覚えてます。
そうそう、触ってね、力抜いてもらうようにしてます。
そう。最近ね、胃の不調の人がすごい来るんですよ。うち。ものすごい多い。でね、まあ、あの、腸が動いてなくって、結果的に胃が張ってるタイプの人も多いんだけど、まあ、要は、胃からこう十二指腸にこうしっかりとこう流れてかないために、まあ、例えば逆流してたりとか、まあ、で、やっぱりすぐそうなったわけではないなっていうのを触れると、もうカチカチだから、もう、で、まあ、例えば今日来た人なんかは、長年すごい、あの、責任を負うような、キャリアを持ってらっしゃる方で、ずっとストレスで戦ってきた方なんだろうなっていう方がいて、もう本当にカチカチで。で、そうするとね、でもそうした人はね、本当入ってきた時に声ちっちゃいんですよ。すぐわかるというかね。まあ私なんか姿勢とかも見るので、治療室に入ってきたところの姿勢だったりとか、歩き方だったりとか、あと、なんか、ね、あ、こんにちはとかって言うのが、こんにちは、って言いたくなるぐらい声がちっちゃかった。いや、言わないよ。言わないよ。声ってすごいわかるなって思う。
そうですね。声すごいよくわかりますよね。わかります、わかります。なんかいつもと違うなっていうのが、やっぱり出ますね。
で、なんか、カホさんがおっしゃるような、お腹の辛さをなんか喉でかばってるような、苦しいような声を出してるんだけど、まあ、全般的にはやっぱり声がちっちゃくって、ボリュームが出ないような声をしてらっしゃるなっていうのが、で、結構ね、心配してるんです、私今。5月が、うち、私の住んでる山間部なんか5月結構涼しくって、風が止まないんですよね。だから、お日様が照ってる以上に気温が上がらなかったりしてて。だけど、ここ2、3日は猛暑のような暑さになったりとか。
暑いですね。暑いです。
群馬はね、この週末またちょっと涼しくなる。天気が崩れて涼しくなりそうなんだけど、夏本番になった時にはかなり高温になるかなっていうようなところがあってて。だから今、あの、本当にたくさん毎日、今日もずっとそんな人が来てて。であ今のうちにちょっとでも緩めときましょうよって言って、普段あんまりこう、あの、ガンガン通いなさいみたいなことはあんまり言わないんですけど、私。できるだけ自分でセルフケアでできることを増やしましょうねみたいな言い方をするんですけど、今に限っては、もうちょっと今のうちにちょっとでも緩めときましょうって言って、結構通って。で、それくらい今の気候って不安定だから、これでもう、症が来た時にちょっと心配な方が多くて、熱中症とかも多いじゃないですか。結局お腹が不調があったりして循環がスムーズに流れてないために急激な気圧や気温の変化があった時に対応できないっていう人が起きてくるので、すごい心配してるんですよ。なんかあれですか、かなさんから見て大腸ってこれが影響するのねっていうのってありますか？いや、例えば心理的なこととかさ、気温とか。
いや、私この間4月終わりぐらいすごい、あの、すごい悪いストレスがあって、めっちゃ、
あ、それかなさんの話、ね、
そう、私自身が、はい、私自身にすごい悪いストレスがあって、でも自分自身じゃこういくら呼吸してもなんか、寝つきが悪いし、全然深い眠りには入れへんし、寝れるけど、ちゃんと寝れへんっていうか、深くリラックスして寝れへんなっていう状態があって、でもその、自分自身のそのストレスって、頑張っても、あの、取り除けないんですよ。で、そういう時って私、めちゃくちゃ、あの、便秘じゃないんですけど、全然毎日ちゃんと出る方やし、すごいいい、うんち出るんですけど、その時は、 ほんまにめちゃくちゃ便秘で、自分でもびっくりしました。こんなに影響すんのって思いながら、いや、自分自身、あんまり、なんか、やっぱ心と、なんか大腸っていうか、お腹ってめっちゃ繋がってんやなってすごい、その時実感して、うん、で、ストレスがなくなってから、めっちゃ戻ったんですよ。で、だから、自分がいくらこう頑張って、腸活にご飯を食べたりとか、呼吸をめっちゃ頑張ったりすることもまあ大切やけど、心ってめちゃくちゃ繋がってるなってすごい、めちゃくちゃ思いましたね、最近。で、いや、自分でも感情っていうのはどうにもならへんけど、なんかね、そういう時に、私、寝れへんから、もう寝んとこうと思うんですけど、もう寝ながらいろいろ考えるし、ああ、でも寝れへんみたいなのになったり、
うん、
その時ほんまに姿勢も、すごい戦闘体勢みたいな、もう肋骨パカーン開いて、反りがしガーンってなってるっていうのを、トレーニングとかも言ってるんですけど、そこで指摘されて、どうしたみたいな。で、ちょっと体から治すっていう、活人腸が緩めたりとか、しちゃってくれはるっていうのを聞いて、やっぱり体からアプローチして、やっぱりちょっとでも自分を、ちょっと意識を、心と体がつながりすぎんように、体からアプローチする方法もやっぱり大事やなと思って、寝てるだけで体力を温存するのも大事やけど、ちょっとしんどい時、体を見てくれる人とか、自分でメンテナンスできる術を持っているとか、そういうのめちゃくちゃ大事やなって、もう実体験で思いました、最近。はい。
そうなんだよね。
本当ですね。近くにいてほしい、
そういう人が。
なんかさ、
ほんまに。
ちょっと専門的な話をすると、その内臓、胃とか腸とかコントロールしてる迷走神経ってあるんだけど、それってほとんどが知覚だから、結局状態が悪いと全部こう拾っちゃうんですよ。で拾っちゃうから、どうにかしようとすればするほど、なんかすごいストレスがあったり、環境が合わない時ってどうにかしようとあがけばあがくほど、ひどくなる時ないですか？
なんか、全然呼吸してちょっと寝れたけど、また起きたみたいな感じになって、あかんみたいになってました。
だから、私なんかの世界でも、例えばすごい緊張の強い人、の場合は、まあもちろん触れない人もいます。もう明らかに異常な、まあお腹もさ、ずっと触ってくると、ある程度正常な状態の範囲って分かってくるんだけど、じゃこれちょっともう、まあいわゆる整体とかに来てる場合じゃないなっていうような時はもうすぐに医療機関に行ってくださいなんていう流して、そしたらやっぱり何か見つかったりってケースもあるんですよ、実際。ただそこまで行かない場合は、でもちょっと例えば胃炎とかが起きてたりって張ってたりすると触られると最初辛いのね。だからそこで緩めきれるかが勝負になってくる。中途半端に傷口触ると痛いじゃん。だからもう最後まで緩めるところまでちゃんとして緩められるように神経がちゃんとバランスを取れるテクニックを持ってるかっていうのはところがすごい重要で。緩めきらないと、傷口触られて終わったみたいになっちゃうので、難しいとこなんですよ。だから、やっぱり自分でセルフケアでどうにかしようとしてるんだけど、どうにかしようと思えば思うほど辛い人って結構たくさんいるんじゃないかなと思ってて、なので、私たち勉強してる、呼吸でも合格点みたいなのがあるじゃないですか、評価をした時に。でそのラインで前カホさんとも話をしたけど、治療の領域の人っていうのは絶対いるので、まあ、私の場合は都市療法で手当てをしてその緊張を取ってあげてっていうふうなことをした方がいいケースと、いやそこまでの全然自分のセルフケアでもっとどんどんどんどんいろんな楽しみや自分の目指す暮らしを見つけてどんどんどんどんこう夢を描いて前に進んでくださいっていうラインがあるので、そこの受け渡しをできるといいのかなっていうようなことを、ね、前にもカオさんとお話をしたんですけど、なんかね、そう、そうなんだよな。私だから個人的にはね、かなさんのお腹の世界と、 カホさんの声の世界をどういうふうにつながるのか今日は楽しみにすごいして
る。消化管ってでも口から、口の中からも全部ですかね。お尻まで。消化管と。
ああ、はい、はい。
全部一緒やから。つながってんのはつながってんですけどね。
うん。うんうん、じゃあちょっと、なんかね、お腹の話を知らすと、キリがないんですけど、ちょっと一旦、今回はこのくらいにして、はい、もう一回ゲストに来ていただいて、
はい、
その、消化管は口からでしたっけ？
はい。そうです。
うん。あの、みんなの3人のお腹の話をもうちょっとつなげて、なんかこう、皆さんにちょっと役に立てるような話ができたらいいなと思いますので、もう一回ゲストに来ていただいて、お話をしてみませんか？
はい。やった。
はい。はい。じゃあ、今回はこのくらいにして、はい、もう一回次回お話をしてみましょう。
はい。
はい。
楽しかった。
はい。
次も楽しみです。
はい。お願いします。
お願いします。
はい。
はい。では、ナチュラルボイスセッションクラブお腹手当、呼吸トレーナーの2人がホストしてお届けいたしました。ボイススキルコーチの西川香穂と
自律神経と呼吸の治療にお腹手当の勝民長と、今日は呼吸トレーナー3人です。
はい、
はい、
呼吸トレーナー C 腸活とヘルスケアコーチ看護師の山村かな子でした。
はい、私2人って言ったんだね。3人ですよ。
はい、じゃあまた次回ちょっとトークを広げましょう。
はい、
よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
じゃあ今回はこれで、バイバーイ。
バイバイ。